こんにちは。ご機嫌いかがですか？最近イエス・キリストの受けられた苦難について考えることが多いです。キリストは実に耐え難い苦しみをお受けになりました。イスカリオテ・ユダはキリストを裏切り、ペテロはキリストを否定しました。他の弟子たちもみんな逃げてしまいました。キリストは一晩中、初めからキリストを死刑にする目的で開かれた不当な裁判で裁かれました。唾をかけられ、平手で叩かれ、鞭打たれ、愚弄され、ついに両手両足を犬釘で打ち抜かれて十字架につけられました。キリストの左右に犯罪人も一緒に十字架につけられました。キリストは罪人の一人として処刑されたのです。キリストは何一つ罪を犯されませんでした。キリストを裁いた総督ピラトでさえキリストの無罪を認めざるを得なかったぐらいです。それなのにキリストは重罪人のようにして十字架刑に処せられたのです。何のためでしょうか？私たちのためです。私たちは天地万物を創造された誠の神様を知らず、自分の欲に任せて放縦な生活を送ってきました。心の中には人に対する恨みや妬みや怒りが渦巻き、自分しか愛せない自己中心なものでした。これが私たち罪人の姿です。そのままでは私たちは確実に滅んでしまうはずでした。ところが愛なる神様は私たちを滅ぼしたくないと思われ、一人もキリストを十字架におつけになりました。本当は罪のために神様から裁かれ、捨てられるべきであった私たちの身代わりだったのです。キリストは人々の策略によって十字架につけられたのですが、実は神様が私たちの代わりにキリストを裁かれたのです。キリストは言語に絶する苦しみの中でも、一言も相手を罵ったり、神様に恨み事を言ったりはされず、黙々と十字架について行かれました。新約聖書のペテロの手紙第1、2章22、23節にこうあります。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。キリストの十字架は私たちの救いの源です。罪を悔い改め、キリストの十字架を信じれば、すべての罪が許され、私たちは救われます。あなたはもうこの救いをいただかれましたか？ぜひキリストのもとにいらっしゃってください。教会ではあなたのおいでを心からお待ちしています。